皆さんこんにちは。7月24日第667回道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。八尾市にある、大阪だね、大阪の八尾市にある大畑山青少年野外活動センターの宮島さんです。宮島啓太さんでいいのかな。はい、はい、宮島さんこんにちは。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、
八尾って大阪市の隣になるのかな。
はい、そうです ね、隣接してます。はい、
東側って言ったらいいのかな。
そうです ね、やや東南ですね。はい、ね、はい、
そうですね。ちょっと初めての方もいらっしゃると思うので、
はい、
大畑山青少年野外活動センターのことじゃなくて、宮島さんのことを簡単に自己紹介してもらってもいいですか。
はい、あ、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。僕自身小さい頃から虫が大好きで、生まれは大阪市内なんですけども、そこで小さい時から近所の公園とかで、カマキリとかバッタ捕まえたりとか、夏場はセミの羽化を見たりとか、そんなことをしながら育った子供なんです。うん、で、成長して高校生ぐらいになった時に、同じくよく遊んでた川がすごく汚れて、気づいて、で、そういう川とかを保全したり、子供たちが遊べるような場所に作り直したりとか守ったりするような仕事ないかなと思って探してたら、ビオトープ管理士っていうに出会いまして、で、それを目指そうということで、大阪エコ動物海洋専門学校っていう専門学校に、入学したっていうことです。で、専門学校入って、その時に、キャンプに出会って、そういう仕事をしたいなということで、探してる時に、現職である NPO 法人ラックの関係の方に出会って、で、ラックに入職して、今に至るというような形です。はい、
ナックの現職の方、僕も自然体験活動推進協議会の時に、まだ当時はナックはなかったんだけどね、松尾さんとかにお世話になりました。
松尾さん、今も現役で。
はい、今、役職は松尾さんは何になるの？
ね、松尾さん理事ですね。
で、
昨日まで川シャワークライミングのキャンプの校長で、活躍してくれて
ます。まだ現場に出てらっしゃる。
現場にいてくれてます。
すごいな、僕がずっと年上だと思うんだけどな。
はい、元気です、まだ。
そうですか、よろしくお伝えください。
わ、かりました。
というような、ナックの、あれ、ナックはナックなのかな、あれ、フルの正式名称とかはないんだっけ。
正式名称がナックですね。はい。
なんでナックっていうの？
ネイチャー、アドベンチャー、カルチャーっていうことで、子供たちが自然体験とか野外活動を通して成長してほしいっていうことで、そのネイチャー、アドベンチャー、カルチャーの頭文字を取って
ナック。はい。なんかそんなような記憶がありました。今、指定管理、そのナックは、
はい。
今、指定、宮島さんがいらっしゃる大畑山青少年野外活動センターっていうのは、ナックが指定管理者として引き受けてる。
はい、あ、そうですね。うん、で、今年で3期、15年目になりますね。
長いね。
はい。はい、
今、あなたは所長さん？
あ、そうです。今、所長させていただいて。
失礼いたしました。
はい。
そうですか。今、ナックでは指定管理をどれくらいやってるの？はい、
大畑山を合わせて6施設ですね。はいはい、で、あとはそのちょっと、業務委託っていうことで、もう一つ野外活動センターを運営してます。全部で7つ。
7つ、
はい。運営してます。
ナック自体は、その指定管理以外に、主催事業みたいなのもやってらっしゃるの？
あ、やってますね。はい。この夏とかも、広島の方に行ったりとか、いろんな遠方に行ったりするキャンプも実施してますね。
なるほど、なるほどね。
はい。
そうか。で、今は、はい、宮島さん自身は、
はい、
その野外活動センターで頑張って、何年になりますか、センターに。
結局立ち上げから入ってますね。15年目ですね。
そうです
か。最初から。
はい、それは、
はい。
じゃあもう一つは大畑山
はい。
青少年野外活動センターってどんなところでどんなことやってるの、はい、っていうのを聞いてもいいかな。
はい。はい。野外活動センターって聞くと結構山の中であったりですね、うん、アクセス悪いような印象を持たれる方もいるかなと思うんですけども、うんうん、こちらの施設はですね、電車の、最寄り駅、恩寺駅っていう駅から歩いて、うん、まあ、約15分っていうことで、うん、まあ、すごくね、アクセスがいい施設になってます。近いね。で、そんな、まあ、アクセスいいとこなんですけども、入ってしまったら、もう、周りは里山林ですね、竹林とかに囲まれた、うん、自然豊かな施設になってて、そこでいろんな野外活動が、まあ、体験できる、うん、まあ、そんな施設になっています。
なるほど。はい、泊まれるの？
そうですね、テント泊にはなるんですけども、うん、泊まられて、最近は結構ソロで泊まる方も多いですね。
その一人のキャンプを受け入れてるの？
受け入れてますね。まあ、うちとしてはちょっと赤なんですけどね、一人だけで。まあ、そっか。ね、施設運営してる人の宿命ですよね。
そうか。利用者一人だけっていうのはちょっとしんどいね。
しんどいのでできたら、複数の方で来てほしいっていうのは願いを込めていますね。
宿舎、宿泊施設は建物そのもので泊まれるところはないのね。
そうですね。まあ、研修室があって、うん、もし大雨とか、うん、そういうことがあったら、その中で避難はしてもらうんですけども、そこに最初から泊まるっていうことはできないです。
ね、じゃあ基本的にはキャンプ、は
い、そうです
ということなんだね。
はい。あ、まあ、どっちかというと、日帰り の, あ, 方が多い。日帰りの利用者向けの施設になりますね。
どんな利用者がいるの？
まあ、学校団体、うん、それから子ども会もありますし、うん、親子で来られる方も、はい、いらっしゃるっていうことで、はい、まあ、主にはキャンプの初心者、うん、の方が、まあ、近くで、うん、一回ちょっとやってみたいなっていう方が多いですね。う
ん、なるほど、
はい。はい。
お手伝いとかされるんですか、職員の人が？
そうですね、うん、我々も手伝いますし、うん、あとは大学生のボランティアが、まあ、60人ほど在籍してるんですけども、その学生たちが、まあ、いるときは、テントを建てるお手伝いであったりとか、
なるほど、
子供の、まあ、プログラムのお世話をしたりしますね。
なるほど。
はい。
そういう主催型のプログラムの提供もされてるの？
そうですね。ちょうど、昨日、おとといと、大畑山カブトムシ探検隊ということで、親子でカブトムシ探しをしようということなんですけど、
なるほど。
結構やっぱ大阪、まあ、八尾もそうなんですけど、なかなかもうカブトムシを、自然なものを見たことがないっていう大人がたくさんいらっしゃるみたいで、今回も、親子20組募集に対して60組ぐらい、
すごいじ
ゃん。入ってっていう形、まあ、抽選で、させていただくんですけども、うん、それぐらいたくさんの方来られますね。でちょうど、まあ、カブトムシも見れるんですけど、セミの丘もね、うん、あるっていうことで、僕なんかはちっちゃい時によく見てたので、
はいはい、
もうセミの丘なんかもう当たり前な気がするんですけども今の人たちにとっては見たことない、
感動的な
近くの公園でもそんなん出てるって知らないみたいな形で、まあ、すごく喜ばれ る,
なるほど、
はい、形ですね。
まさに、はい、宮島所長にとっては昔撮った木塚だな、はい、
そうですね、はい、はい、
任せろって所長自ら出てってるんでしょ。
昨日おとといも僕がやっぱり担当して、はい、僕が一番前に歩いて隊長やで
なるほど、なるほど。
はい、やってます。まあ、好きなので、
もう、
は
い、あれですか、やっぱり相当そういう虫とかがいっぱいいる雑木林なんですか？
はい、そうですね、うん、まあ里山林で、大阪では数少ないって言われてるヒメボタルっていうね、うん、山のボタルであったりとか、うんうん、いろんな生き物をたくさん見つかってっていうことで、
素晴らしい、はい、うん、そういう、じゃあまさに保全的な問題から言っても大事な施設だね。
そうですね、もともと僕そのビオトープ管理士っていうのになりたくてっていうことやったんですけども、はいはい、うん、まあ、ビオトープって結構ちっちゃいね、学校ビオトープ池とかそんな話もあるんですけど、はいはい、まあ、この本当におっしゃられる里山全体が、まあ、ビオトープっていうふうに捉えて、はい、うん、まあ、ここをどう保全していくかっていうような視点では運営させてもらってます。
そうだよね、う
ん、はい、
なるほど。何が面白い仕事してて
仕事ですか？
もう毎日が楽しいから、まあ
そうですね。生き物がやっぱり好きなので、まあ、昨日とかもそのカブトムシとかやっぱり見つかったら嬉しいで
そう
す
ね、
し、
そうね。
僕はもう結構飽きてきたんです。セミの羽化とかももう飽きてきたけども、やっぱそれを見て親御さんがすごいな、子供らがやっぱ喜ぶなって様子見ると、やっぱりやってる意味があるのかなっていうことで、そういう喜んでるとこ見るのが嬉しいですね。はい。
まさに。もう仕事してんだか遊んでんだか分かんないな。
そうですね。まあ、半分趣味でもありますよね。はい。
ね、まあ、そういうところが僕らの幸せなところだよね、職 業
本
に
当で
して
す。
ね。それがなかったらやってる意味ないもんな。
そうなんですよ。ただ、僕、子供3人いてるんですけど、子供3人とも虫は好きじゃないんですよね。なんででしょう
なんででしょう、覚醒遺伝って言うんでしょうか。
ね。はい。まあ、母親がそんなにね、奥さんが好きではないので、やっぱそっちに寄っていってるのかもしれません。は
でもいつ、なんでどう変わるか分かんない
い。
からね、
そうです
人
ね。
間なんてさ。
はい。はい。
で、またみんなが好きでも怖いしね。
そうです
そう
ね。
そう、いろんな人がいていいんだよ。
うん。
そうですか。
確かに。
で、所長さんということは運営もだいぶ頭が痛いね。
みたいですね。まあ、コロナが本当に流行った時はすごく苦しかったんです
で
けど
も、
も、
なんと
まあ
か乗り
今、
切れた。
なんとかですね。まあ、ありがたいことに、そのいろんな、主催事業ですね。幼児向けの森の幼稚園であったりとか、まあ、森の小学校みたいな年間事業をしてるんですけども、申し込みは途切れなかったんです
ああ、
ね。
素晴らしい。
はい。まあ、コロナ禍でももう、それもリスクを背負った上でも参加させますと。で、まあ、もし施設が臨時休館とかしたら待ちますよっていうことで、まあ、それがついてていただいたおかげで、なんとか乗り切れたっていう形です。はい。
すごい。頑張ったね。
いやー、大変でしたね。本
さあ、じゃあコロナが終わって、これから、大躍進していくにあたっての抱負を聞いてみようか。
当に。はい。そうですね。まあ、やっぱコロナ期間って大きかったなと思って、やっぱ子供たちが体験する機会が、やっぱ2年間空白になってっていうことで、いざやっぱやってみると、まあ、本当に、そういう林間学校とか行ってなくて、カレーとか作ってませんみたいな中学生、高校生、専門学生、大学生も増えてきたので、まあ、改めて、初めて参加する子たちが、まあ、どう安全に体験してもらうかということで、その辺は、力を入れてやっていかないといけないな、ということと、まあ、コロナが緩和されて、その反動で、多くの方がやっぱりこういうのに参加したいなっていうふうになっていたので、基本的にはもう、できるだけ受け止めたい。で、そういう人たちが、まあ、初めてそういうのに参加してっていう入り口である、まあ、この施設の特性を生かして、まあ、そういう入り口であるイベントをたくさん経験してもらいたいなというふうには思ってますね。
大学生たちだって、だってそのボランティアの大学生たちだってコロナの間はちょっとなくて経験がないっていうことがあ
そう
る
なんですよ。
ね。
だからもうそもそも教えられないのと、昨日もカブトムシの時もね、大学生たちも初めてセミの羽化を生で見ました。
スタッフが初めて体験した。
はい。まあ、コロナ云々だけではないと思うんですけど
もち
も、
ろんね。
まあ、それだけやっぱり自然体験とかがどんどんちょっと離れていってるのかなっていうのはあります。はい。
それどうやってそれをこう挽回していくかって、結構
はい。
特にそういう、ね、駅から10分だか20分ぐらいの
は
そういう、まあ、まさにご自身でもおっしゃってるけど、入門的な施設ってなると大変だよ
い。はい。
ね、そういうのがね。
そうですね。うん。まあでも、それだけやっぱ、まあ、価値のある、これからやっぱ必要とされることなのかなというふうにはしてますね。はい。
これからどうしていきたい？
そうですね。まあ一つはやっぱ指定会社制度なので、ちょうど今年がまた切り替えの時期でし
それは
て、
それは
まあ
大変だ。
再募集というか、改めて募集されるので、とにかくはまた次も引き続き運営させていただけるように、自分たちがまあやってきたことをしっかり行政に伝えたいなというふうには思ってますね。はい。
今年の目標としてはそれは大事だよな。
まずは、そうですね。はい。
長期的な大きな目標というか夢みたいのはないの？
やっぱりその、自然体験をする方が、全国的に見てもどんどん少なくなってきてる、経験がね、少なくなってきてるということであれば、やっぱり身近な人からですけども、一人でも多くの方にそういう体験をさせたいということで、それに、ちょっとでも寄与したいっていうのが大きな目標です
なるほ
ね。
どね。
はい。
はい。まさに、青少年教育施設
はい。
の地域というか、
はい。
町場の近いところにある
はい。
青少年教育施設の大きなテーマだね。
はい。
はい。まずは、今年、無事にあと5年の継続
はい。いや、
が
そう
できること
なんです。そうなんで
を
す。
祈っており
はい。
ます。
ありがとうござい
は
ま
い。
す。
ありがとうございました。お忙しい。で、
はい。
昨日、その授業が終わった後で、ね、本当はもしかしたらお休みだったんじゃないかと思うけど、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけで、八尾市の大畑山青少年野外活動センターの宮島啓太所長にお話を伺いました。青少年教育施設の背負ってる宿命というかね、指定管理者の背負ってる宿命というか、5年で切り替えがあるとかね、指定管理料が下がっていくだとか、利用料が上げられないとか、いろいろな問題がありますけども、そういう問題もみんなで議論して解決していけたらいいなというふうに、改めてまた思いました。それでは今日はこの辺で。